そうだね、新人社員の教育ですとかね、
そうですね、
今ちょっとですね、
はい、
今厳しい就職、厳しい時代です。
そうですね、
はい、内定取り決まると思いますけども、
そうですね、
まあ、こういう時代だからこそね、やはり企業も、
はい、
あのスタッフ、社員のレベルね、人材育成っていうのがね、一番大事な部分だと思うんです
けど、大事ですね。
実際どうでしょうね、こういう人たちでセミナーに行かれて、社員の方々が教えになって感じることって何かありますか？
そうですね、新入社員研修の場合ですね、あの、ま、皆さんがいいなと思ったところなんですけれども、ま、教えられたことはきちんとやろうとする、はい、心の入れてることと、そうですね、ですね、
はい
はい、そして人懐っこいですね、
うん、
あの休憩時間とかでも結構話しに来てくれる、
うん、
そうなんです、
はい
はい、そしてあの結構周りも見てるんですね、
うん、
冷静なんです、
う
ん、現実的っていうのを私はちょっと受けておりますけれども、
うん、
ただその、冷静ですが現実的っていうのは、まあ、逆を言うと心とかあとは思いっていうのがちょっと不足してるのかなというふうにも思っています、う
ん、
はい、うん、
そうか、今の若い人たちもそれはどうなのかな、一般的に学生さんにしてみても面白いことが言えるかもしれないですね。
そうですね、上辺というか、
うん、
まあ、思いがあれば多少なんか伝え方がおかしくても、うん、伝わるというか、ちょっと今あると思うんですが、
うん、
どうしてもこう形から入ってしまうということが多いですね、ですのでそこで思いをまたプラスすれば、
うん、
もっともっと、うん、あの自分を表現できるんじゃないかななんて思います、
どうなんですかね、それは普段の若い頃からのその学生時代からの友達関係で、
はい、
あまり鍛えられてない
そうです
ね、そうですね、
そうですね、深くという部分で少なくなっているのかなというふうに思っているんですけれども、うん、まあ、みんなと友達でいたい、
うん、
だから嫌われるのは嫌、
うん、
そういうところがすごく感じるところですね、う
ん、
はい、
まあ、確かに今ね、一つの情報っていうのは、
はい、
携帯電話とかね、ネットとか一気にポーンと広まるし、
そうですね、
誰から何があったってことも一気に広まるし、いいことも悪いこともね、
そうです、
なんだかみんな人の目を気にしちゃったりする部分もあるのかもしれない、
そうですね、
うん、
はい、
まあ、それとね、今はね、もうどんどんその生活するための道具っていうものが、
はい、
もう完璧すぎるくらい、
はい、
いいものが安く手に入ってくるから、
そうですね、
何も考えなくても全部機械でやってくれちゃうところもありますよね、
そうですね、本当にこう新人さんにいろいろと聞くと、うん、その何でしょう、与えられるのを待つっていうふうなものをすごく感じてしまうんですね、
私
自身が、それは本人が悪いのではなくて、うん、社会的にそうなってしまっているのかなっていうのをすごく感じます、うん、例えば小さい頃に、私の世代ですと、まあ、自分で工夫しなければならないシンプルなおもちゃっていうのがすごく多かったんですけれども、そうですね、はい、ですがやはり今の若い方の小さい時って、もうできたもの、完璧なものを与えられて、それで遊ぶというふうなものが多かったような気がします、ですので、まあ、考えなくてもいいですし、
うん、
はい、工夫しなくてもいいというのが、なんかそういうふうな考え方に結びついているのかなというふうに思ってます、
うん、そうですね、最近のやっぱり幼児教育とか分野を見てみると、まずはちょっと意識してその辺をしなければという教育の仕方があるけども、
はいはい、
裏を返してみればそのままに今欠けてるんだっていう、
そうですね、
思えてしまう、
そう思えてしまいますね、
だって今の若いママさんにしたらもう、
はい、
もう何でも揃った時代に生きてきてるから、
はい、
気がつきにくいところがあるかもしれない、
そうですね、うん、
まあ、その辺は学校教育もそうだろうし、社会に出てもね、社会の会社の中の設備自体も、
はい、
組織自体も持ってきやがっちゃってるからね、
そうですね、便利にはなってるんですけれどもね、
うんうんうん、まあ、そういうように想像するという、考え出すという、
はい、
そういう苦労もなしに、
はい、
頭が、その右脳が鍛えられてないというのがあるのかもしれない、
そうですね、
それは意識しないといけないってことですね、
そうですね、意識をすれば、多分大丈夫だと思います、
うんうん、まあ、そういう中では、カオルさんはどういう教育を というかその社員教育なんて教えてらっしゃる。
そうですね、はい、まあ、ディスカッションをしたりですとか、うん、一般的に私がこうレクチャーするのではなくて、うん、自分たちで考えるっていう時間を必ず持っています、
うんうんうん、
はい、
あ、そこ何か課題があった場合は、はい、まずはその教える理論がどうだこうだっておしゃべりするんじゃなくて、まずは皆さんに討論してもらうと。
そうですね、うんうん、そうするとあ自分以外の人がこういう考え方してるんだっていうことも分かりますので、またその想像力を、うん、力をつけることができると思うんですね、
うんうん、
はい、
何でもそうですよね、やっぱり自分の口をついて相手にぶつけてみないと、
はい、
でその反応を感じてみないと自分の考えがどうだったのか、ね、そこで生理的に体の中に、ね、
はい、
入ってますよね。
そうですね、
でそれを経てそれに対して香織さんが解説してあげたりとか、
はい、
皆さんが気づいてないことを教えてあげたりとか、
はい、う
ん、それは本当に身につきますね。
そうですね、うん、ただ間違えるのがとても怖いという方もいらっしゃるんですが、
ね、
まあ、その方にでも、うん、どんどんと発言をしていただくようにしています。やはりちょっと学ぶっていうのは、うん、ちょっと痛いものに当たった方が自分の身になると思っているんですね、
うん、
ですので、まあ、命に関わらないことで限らないことであれば、どんどんこう間違えて覚えていただきたいと思っていますので、その時の、まあ、ちょっと恥ずかしいなっていう恥が自分の中に染み込むと思っております、うん、
踏み出してみない、まあ、これ言葉で言うのは簡単だけど、ね、やっぱりチャレンジしてみないと、
はい、
人とのコミュニケーションにしてみてもね、
はい、
まあ、日本人男性っていうのは結構ね、シャイで照れ屋だから、
はい、
うわぁ、これ嫌とかね、
はい、
相方と付き合いたいと思ってもなかなか声かけない
ね。そうですね、チャレンジして
みようって、ね、はい、相手だってそういうもので
見
てくれてたかもしれない、
ね、そうですね、
それもやはり友達同士として見ても、
はい、
企業の社会の中でもね、
はい、
コミュニケーションがやっぱりね、なかなか、
そうですね、はい、
あまり調子になるん
ですね。そうですね、便利になってしまっている分、うん、すごくなんか浅くなっているような、うん、その練習ができないような、うん、ものになってしまっていると思います、うん、
コミュニケーション力を高めるってどういうような、
そうですね、まずは自分のことを知るっていうことがすごく大事だと思います。
はい、うんうん、そういうことを知るってどんな風にして知ってるんですかね。
そうですね、私の講座では、まあ、コミュニケーションということで、エコグラムというのをやっているんですね。
エコグラム、
はい、エコグラムチェックというのをやっているんですが、うん、
ありますよね、はい、私も昔試されたことがあるんですけど、すごいよね、質問事項がものすごいですよね。
そうなんです、50問です
ね、はい、
で、それをやると、うん、まあ、人からはいろいろとこう言われることがあっても、うん、自分で気づかないと、うん、なかなかそれが改善しようと思えないんですね、ですのでまずは自分のことを気づいていただくということで、エコグラムチェックをやっていただいてます。
そうだね、50ぐらいあるんですよね、質問事項がね、はい、それに対して全部上から下まで、
はい、
答えないといけない、正直に。
正直に、はい。
どんな質問事項ありますか。
そうですね、例えばですね、なんとかすべきである、ねばならないという言い方をよくしますか、
うん、
ですとか、
うん、
あとは、社会奉仕的な仕事に参加することが好きですか、
うん、
あとは、体の調子の悪いときは、自重して無理を避けますか、
うん、
はい。
かなり具体的な質問だった
んですね。そうですね、はい、
うん、でこれはそれに対してある一定の時間をかけて質問を答える、
はい、
うん、結構みんなやはり自分が可愛いから、
はい、
ね、いやー俺本当そうじゃないんだけど、いやしますと嘘を書けますよね。
そうですね、まあ、嘘を書いてしまったらこれも意味がありませんので、うん、まずは本当に思った通り書いてください、うん、ということは言っています、
はい、
はい、
前昔見てた時に、
はい、
嘘書いてもバレちゃうんだよ。50の質問、いろんな角度から質問されちゃうと、
はい、
ついついね、どっかでか本音が、
ポロッと
言っちゃう。結構この質問事項ってバイアスで見ると、
はい、
その人の本音が見えてしまうん
ですよ。そうですね。はい、
そうなの怖い。
本当怖いことなんですが、はい、それを見つめることによって、また一歩前進できるということとなっています。
うん、そうですよね。
はい、
それをやはり、採点してあげるというか、
はい、
体制。 接してあげると、
はい、
ああそうかそうかと自分では認めたくないけど俺ってやっぱりそういうところがあるんだなって例えば厄介に思つことがないとかちっちゃいことに崩れて考えるやつなのかなとかね、
はい、
それやっぱり知ることはね、
はい、
知ることがやっぱり患者さんに接するっていうのもあるし
そうですね、はい、
まあねやはりある程度の人間年を送ってくると、
はい
プライドもあって認めざる認めたくないところが
あるありますね、はい、であのこちらのエドグラムはベースになるのは、うん、厳しさ、はい、優しさ、冷静さ、うん、自由さ、従順さという、うん、5つの要素があるんですね、はい、でこの5つの要素はどなたでも持っているんですけれども、うん、人によって出しやすい要素と出しにくい要素があります、うん、でこれで自分を分かっていただいた上で、うん自分の行動を意識して出しにくい要素を出しやすくしようというものなんですね。はい。
うん。うん。そうか。自分がまあ見えてくると、
はい、
まあ実際そういったものをね意識する中で、はい、逆に相手も見えてくるのもありますよね。
そうですね。はい、
いい意味でその言葉にキャッチボールするときに、はい、そういったものをお互いにわきまえていけば、
はい、
変なトラブル、
はい、
変な確率も、
はい、
ね起きてくるっていう感じですけどね。
はい。昔の私なんですけど、そのエゴグラムチェックをやったときにですね、うん従順さが低い、イコール、まあ、頑固というふうに言われてたんですけども、で人に言われても、まあ、頑固なので、聞く耳は持ってないですよね、ですが、そのチェックをやったことによって、うん、もう自分でチェックしてしまったので、もう頑固だっていうことを自分の中に、はい、インプットして、うん、そうしたら、あ自分は頑固だから、人の意見を聞くっていう気にやっぱりなって。そうすると自分も楽ですし、うん、周りの方も楽になってくると思います、う
ん、そういうことはね、
はい、
やはりあの10年20年生きてくると、
はい、
ずっとあんたその人の性格的なものって備わってきちゃうから
そうですね、
まあ、できれば20代のうちにね、
はい、
早いうちに気づいて直さないと、
はい、
30、40、50年生きてこれなかなか変わらないんだ
けどそうです ね, ねあの今のスタート
そうですね、
はい
坂本さん、今日、
はい、
なんかお好きな曲を持ってくださいって言ったら、できましたね、
はい。
ちょっと紹介してください。
はい、小袋さんの、うん時の足音。
はい、じゃあ聞いてみましょう。
はい。
ようにと思いました。
素敵です。
さあ、今日はですね、トルコの皆さん、トルさんのお話をいただきますけども、トルさん、こういった社員教育のようなものだけじゃなくて、今日も素敵な、ね、お着物でいらっしゃってますけども、
ありがとうございます。
昨日は、トルさんも提唱されてらっしゃる、昨日音楽会
聞いちゃったね、
はいはい。そういった講座も開いてらっしゃいますけど、ね、はい、何を教えてください。
はい、現在行っている生き生きクラブ講座というのがあるんですけれども、はい、1ヶ月に1回の1年コースでやってるんですね、はい。で、次の月にある行事の見られですとか、うん、そして人とのお付き合いに関してのマナー、はい、そして実技をレッスンごとに組まれています。で、一番お伝えしたいのは、思いやりの心とか感謝の心なんですね、はい。行事の中に詰まった家族への思いがあると思いますが、それを理解することによってやってみようかなと思っていただくこと、そしてそれを講師に伝えたいということがあります。
はい、はい。まあね、一番の音楽っていうのは、はい、やはりそれなりの年を重ねてきて、
はい、
いろんな人生を拝見してきて、
はい、
それがやはりその顔にもね、
はい、
振る舞いにも、
はい、
それからおしゃべりの中にも感じさせるものがありますよね。
そうですね、はい、
そういうものが今やはりしてもらうのに、
はい、
なんて言ってもらうのにね、
はい、
生きの女っていうのはね、
はい、
聞く相手だということ、
はい、
というよりか、
はい、
やはり素敵な女らしさ
を
しっかり持ってて、
はい、
でコミュニケーションを交わすと、
はい、
ものすごく感じさせるものだと、
はい、
ね、そういう感じのものですよね。
そうですね、昔の息っていうものと、ね、今の現代のものをアレンジして、
うんうん、
息じゃというものを作っておりますので、
うんうん、そういったことは確かにね、日本の伝統、文化、
はい、
もの、
はい、
文化っていうものを知っておくっていうことは、
はい、
そこはね、おんこちんじゃないけども、
はいはい、
そんな知識を言うんじゃなくてね、
はい、
やっぱりそこがいいから続いてきてます。
そうですね、どうしても昔からの行事って特別なことと思われてるんですけれども、でもそれはそうではなくて、うん、日常のことなんだよっていうことを伝えていきたいと思っています、うん、
はい、
はい。
まあ、お正月からね、
はい、
大晦日まで、
そうですね、
これにめくってみれば、
はい、
いろんな日があってね、
はい、
いろんな行事がありますよね。
そうですね、
うん、そういう中にやはり日本独特の味、
はい、
それからなんていうのかな、文化がたくさん織り込まれているわけでね、
はい、
まあ、それを知ることによって今の新しいね、
はい、
文化と融合させることができるし、
はい、
日本人らしい魅力がそこにあるから出てくるわけですよね、
はい。
まあ、知らないことがまだまだね、振り返ってみると、
はい、
いろんな行事があってもやってないこと多いですからね。
そうですね、
うんうん、
で私の方にいらしていただいている生徒様も、うん、杜氏とかゆず湯をやった後に、
はい、
その次の月に実際にやってみましたというメールが来ました、
はい、うんうん、
でやはり意味を知っているといいですねということと、
はい、
家族からも喜ばれましたというメールが、
うん、
嬉しいメールが来ました。
やはり日本というのはそういういろんなその行事があるから、
はい、
また会えたっていう人たちも、
普段
全く会えないと、
はい。
でも、この行事のおかげで会えて、
はい、
同じ目的の中で、
はい、
いいコミュニケーションを交わせるとかね、いいとこたくさんあるんですよね。
そうですね。
うん、
はい、
まあ、そういった意味では、改めていろんな行事を振り返ってね、
はい、
参加してみる、
自分
たちでやってみるって、これ
は
ものすごく大事ですね。
そうですね。
はい。
はい、
まあ、その中にはそういった知識だけじゃなくて、カオさんはそのカラーコーディネートだとか、
はい、
ワドルウォーキングだとか、
はい、
まあ、ね、ちょっと経歴見てるとすごいなと思うので、
はい、
本当はたくさん書いてあるんだけども、
はい、
うん、そういった総合的なものですよね、
はい、そ
ういう人間の魅力っていうのはね。
そうですね、トータルでということと、
うん、
バランスということがすごく大事だと思います、
はい、
うん、やりすぎではなくて、
うんうん、
ほどほどにと、
はい、
いうところがすごく大事だと思っています、
うん、まあ、それが知識としても、
はい、
行動としても、
はい、
できるところにね、
はい、
さりげない魅力というかね、
そうですね、
何かの人、
はい、
ちょっと あの渋さも、
はい、
あの曲台も生きていいね、
はい、
そういう部分があると思うんですけど、ね、
はい、
今日は高槻のお住まいのね、
はい、
トータルベティコーディネーターの須田カオさんですけども、
はい、
はい、ブログなんかもねお持ちですよね、
はい、
アドレスは難しいんで、なんかキーワードなんか、なんていうキーワードですか、一人
で。香ると、目指せ美人道というタイトルですので、
はいはい、
そちらを検索していただければ、
ポッ
と出てくるかと思います。
はい。
はい、
じゃあ、いろんなお話、
はい、
毎日なんか、
毎日
も書いてらっしゃるし。
そうです、
ね、
いろいろな仕事のことも書いてありますが、
ね、
私、なぜか写真ですと完璧に見られてしまいますので、
はい、
私そうではなく、うん、かなり3万人でございますので、そちらを出しています、
ね、はい、お写真もバッチリ載ってますから、
はい、
どういう人が今日おしゃべりになってるか分かると思うし、
はい、
身近な高槻ですからね、
はい、
連絡取られれば、これ個人的にも、
はい、
教えてくださる、
そうですね、
高槻に、
はい、
そういう機会もありますからね、
はい、
ブログの方も見てください、はい、
ありがとうございます。
今日はポータルビューティーコーディネーターのですね、カオさんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。皆様の会社やお店はホームページをお持ちですか？今あらゆる情報はインターネットで集めることができます。ジュネットでは企業の PR に大きな効果をもたらすワールドワイドなウェブサイトを制作しています。質の高い戦略的なホームページは高槻にあるジュネットにお任せください。電話856-1237、 ホームページは junet.co.jp です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
さて今日のお話いかがでしたか？生きの女と書いて生き以上、そういう講座をね、川さんやってらっしゃいますからね、若いうちはね、可愛いとかスタイルが抜群とかありますけどね、まあ、そのビジュアルっていうのは年齢とともに確実にね、これは変化していきます。まあ、それに甘えてね、勉強しないと年を重ねてしまうと、まあ、ためのないつまらない女性になってしまうんですね。魅力ある生きな女性になるためにね、ちょっと意識を持って勉強しましょう。日本の伝統とか、まあ、これね、古いとかね、敷居が高いとか思うかもしれませんけどね、まあ、やはりね、何十年何百年と引き継がれたものはそれなりに価値あります。知っておいてそれはないと思います。まあ、もちろん現代の、まあ、一般常識だとか立ち居振る舞いとかね、知っていくと客観的な周りが見えてきますね。ご自分の自然な魅力をね、醸し出してくれますから、ぜひ勉強しましょう。大きな女、気になる女性になるためにもう一度ご自分の知識の幅を見直して勉強すること、これが直美さんになっても必要だと思います。さあ来週はですね、フラダンスの話です。素敵な女性の方がお届けです。それでは皆さん、また来週ありがとうございました。
この番組はハッピートークジュネと株式会社ジュネットの提供でお送りしました。